皆さんおはようございます。今朝もこのように東京武蔵野福音住教会の皆さんとご一緒に礼拝を捧げ、私の御言葉に聞くときが備えられるのことを心から感謝します。最初にお祈りをお捧げしたいと思います。恵み深い天の父や神様、あなたの尊い皆をあがめ、心から賛美いたします。コロナ禍が続く中ではございますが、こうして私たち一人一人の健康をお支えくださり、主の日の礼拝へと共に集うことができ、あなたを心から礼拝し、あなたの御言葉に聞くひとときを備えてくださってありがとうございます。どうぞ主よ、今朝も開かれております聖書の御言葉を通しまして、私たちに必要な霊の糧を豊かにお語りくださるよう、心からお願いいたします。聖霊ご自身がこの中心にご臨在くださり、語るもの、聞くものを御霊によって一つとなさしめてくださるようお願いいたします。感謝しつつ委ねて、初めにあたりイエス・キリストの尊い皆によってお祈りいたします。アーメン。今朝は教会歴では最高節第4週の礼拝となります。大聖日はいよいよこのクリスマスの礼拝となるわけでございます。今朝はそれに先立ちまして、このマリアの婚約者であるヨセフが、この処女降誕の蜜毛をどのように受け止めたのか、そのヨセフの信仰に焦点を当てて学んでみたいと思います。ヨセフと言いますと、何かこのマリアの陰に隠れて、目立たない存在感の薄い人のように思われているのではないでしょうか。実際にこの聖書の中でヨセフ自身が語った言葉は、残念ながら一言も記されておりません。またイエスが30歳になり、このキリストとしての公の生涯を始めた頃は、名前も姿も全く見せておりませんので、おそらくこの頃はすでに亡くなっていたのではないかと言われております。さらに、そればかりか、今日の聖書の箇所を見ますと、ヨセフはマリアへの蜜毛が信じられずに、マリアを密かに離縁しようとした、冷たくて不信仰な男性のように思われているのではないでしょうか。しかし、私はこの箇所を読みながら、本当にそうなんだろうかな、と思わされました。その後のこのヨセフの行動を見ますときに、どうもこの合点がいかないところがあるからであります。私は別にヨセフの弁護をするつもりはありませんが、今日の箇所を通して、むしろヨセフの素晴らしいこの信仰的な対応を見ることができるのではないかと思うんですね。そしてその後のヨセフの果たした役割を考えますときに、彼はキリストの誕生だけでなく、その後の子育てにおいても、もうなくてはならない重要な働きをした人物であると思うんですね。まず、18節をご覧いただけますでしょうか。ここには、母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに、聖霊によって身ごもっていることが分かった、と記されております。ここで疑問は、聖霊によって身ごもっていることが分かったのは誰かということです。マリアですか？それともヨセフでしょうか？この文章をそのまま読みますと、母マリアが聖霊によって身ごもっていることが分かったと理解するのが最も自然なことかと思います。しかしですね、19節以降を読みますと、少なくともヨセフがその妊娠を受けて行動しようとしておりますので、 ヨセフもまた、マリアが聖霊によって身ごもっていることが分かったと理解するのが、まあ、最も自然かと思います。そうしますと次の疑問が出てまいります。それは、夫のヨセフは、マリアが聖霊によって身ごもっていることが分かったのに、なぜ密かに離縁しようと思ったのかということです。私たちの多くは今までね、ヨセフはマリアから自分は御使いの御告げをと受けて聖霊によって身ごもったのだという話を聞いたのだが、その話が信じられなかったので、離縁しようとしたのだと理解してきたのではないでしょうか。しかし私は少なくともこの18節の言葉をそのまま素直に読む限り、ヨセフもまたマリアが聖霊によって身ごもったことが分かった。つまりヨセフはマリアが聖霊によって身ごもったことを信じたと理解するのが最も自然な読み方かと思うのです。それなのにヨセフはマリアを密かに離縁しようとしたのであります。そこで私たちは、ヨセフが、マリアが聖霊によって身重になったことを本当に信じ受け止めたのならば、そのままマリアを妻として受け入れればよいではないか。あるいは一緒にナザレの地を去ればよいではないかと思うのではないでしょうか。それなのに、なぜヨセフはこのマリアを離縁しようとしたのでしょうか。しかも密かにですね。その理由を19節では、夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたくなかったのでと記しておりますね。聖書は、夫のヨセフは正しい人であったので、離縁しようとしたのだとつけるわけです。で、この正しいとは、これは罪が全くないということではなく、律法を正しく守り行っていた人という、そんな意味があるそうです。まあ、当時のユダヤ人の婚約は、今日の時代の婚約以上に拘束力を持っておりまして、結婚と同じように見なされていたそうです。そのため、一度婚約が成立すれば、証人等の立ち会いのもとで、正規の手続きを経なければ、婚約を解消できませんでした。で、この時、マリアが何歳であったかはわかりませんが、イスラエルでは、男性は13歳で、女性は12歳で結婚することが許され、婚約から結婚までの期間は約1年であったと言われております。そしてその婚約期間中にどちらかに不貞行為があった場合は、姦淫の罪に問われ、石打ちの刑に処せられることになっておりました。まあ、そんな厳しいユダヤ社会の中で、このマリアはヨセフと婚約をしておりましたが、聖霊によってで身ごもっていることが分かったのでした。おそらくマリアはあの御使いガブリエルの見つけが実際に自分の身の上に起こり、まあ、生理が止まり、つわりが始まり、自分が妊娠していることが体ではっきりと分かるようになったのでありましょう。そして当然のことながら、マリアは自分がなぜ妊娠したのか、御使いの見つけについて親や、また婚約者のヨセフに話したことでありましょう。問題はですね、この時、マリアの妊娠を知らされた婚約者のヨセフは、それをどのように受け止めたかということであります。愛する婚約者が子供を身ごもったのであります。しかし自分には全く身に覚えがありません。いや、それがマリアの話によれば、聖霊によるというのであります。こんな時、皆さんだったらそれをどのように受け止めるでしょうか。 きっとヨセフは悩みに悩んだことでしょう。その結果、律法に対して正しい人であったヨセフが下した結論は、マリアを密かに離縁することでありました。じゃあなぜでしょうか。それはこの時、ヨセフがマリアが聖霊によって身ごもったということを、どのように受け止めたかによって、その取るべき態度は随分と違ってくると思うんですね。もしも、婚約者のヨセフが冒頭で申し上げましたように、マリアが聖霊によって身ごもったというこのマリアの言葉を疑い、信じることができなかったとしたら、どうするでしょうか。普通でしたらね、自分の婚約者が身ごもったなんて話を聞き、自分には全く身に覚えがないとしたならば、マリアは他の男と性的な関係を結んで身ごもったのだと考えるのではないでしょうか。そうしますと、なんとこの汚らわしいことだ。それは婚約者である自分に対する裏切り行為だ。そんな女など、律法に従って石打ちの刑に処せられるべきだと思い、訴えるのではないかと思うんですね。罪は罪として正しく罰せられるべきであるからです。ところがですね、ヨセフはマリアを訴えずに密かに離縁して逃がそうとしたんです。で、これは、しかしこれはね、明らかに律法違反なんです。それでは、律法に対して正しい人であったヨセフは、なぜそのような律法に反することをあえて行おうとしたのかということです。私はそれは、ヨセフがね、この18節にあります、マリアが聖霊によって身ごもっていることが分かったと記されておりますように、このマリアの妊娠を聖霊によるものと信じたからではないかと思うんです。つまり、ヨセフは律法に対して正しい人であったので、その聖書に記されているキリスト預言を信じており、長い間キリストを待ち望んでいた信仰深い人であったのではないかと思うんですね。そんなキリストを待ち望んでいたヨセフが、マリアから御使いの御告げを聞き、マリアが聖霊によってキリストを身ごもったのだという話を聞き、実際にそのようになったので、ヨセフはその神の御告げをそのまま信じたのではないかと思うんです。だからこそヨセフはマリアを石打ちの刑で晒し者にしたくなかったので、密かに離縁しようとしたのではないでしょうか。なぜなら、マリアは聖霊によって身ごもったのであって、他の男と不貞を働いて罪を犯したわけではないからです。ましてや、マリアは聖霊によってユダヤ人たちが長年待ち望んできたこのメシア、つまりキリストを身ごもったんです。だからこそヨセフは、マリアを助け、キリストを守るために、密かに離縁して逃がそうとしたのではないかと思うんです。それは、マリアが聖霊によって身ごもったなんてことを周りの人々に話したとしても、誰も信じてくれないからであります。お前たちは何をバカなことを言ってんだ。自分たちの罪を隠そうとしているのか。と非難されるのは目に見えているからです。実際に私たちの周りにも、この処女降誕の出来事が信じられないという人がたくさんいるんじゃないでしょうか。そうしますとね、マリアはこのまま行けば不貞を犯した妻として石打ちの刑で晒し者にされ殺されなければなりません。だからこそヨセフはマリアを訴えることをせずに、普通律法に従えば訴えて石打ちの刑なんです。しかしそれをせずに、マリアを密かに離縁して こっそりと他の町に去らせる以外に、マリアと、そしてそのお腹の中にいるキリストを救う方法はないと思ったのではないかと思うんです。このようなことを申し上げますと、それならば、ヨセフはマリアを密かに離縁するのではなく、むしろマリアと一緒に他の町に逃げて、一緒に育てたら良いではないかという人もいるでしょう。しかしね、それはヨセフが正しい人で、このことが聖霊によるものだと信じたからこそ、そうしなかったのではないかと私は思うんです。なぜなら、もしもね、二人で駆け落ちのようにしてナザレの町から逃げたならばどうなるでしょうか？二人はどう思われますか？もしもそんなことしたら、ヨセフとマリアは自分たちが婚約期間中に律法を破って子供を設けてしまったということを暗に認めることになるからです。二人で逃げるということはそういうことなのであります。そればかりか、マリアから生まれてくるイエスは、ヨセフとマリアが律法を破って婚約中に生まれた不貞の子、罪の子としてのレッテルを一生貼られて生きることになったことでしょう。そうなりますと、罪のない清い神の御子キリストとして、これほど不名誉なことはないでありましょう。正しい人であったヨセフはそのことを何よりも心配したのではないかと思うんですね。ヨセフはマリアとキリストの清さ、名誉を守ろうとしたのでありました。だからこそヨセフはあえて一緒に逃げようとせずに、マリアだけを密かに離縁しようとしたのではないかと思うんですね。そして、そこにこそ、マリアへの蜜月をそのまま素直に信じ、このキリストを信じるヨセフの信仰があったのではないでしょうか。実はこのヨセフの信仰を裏付ける言葉がもう一つあります。それは20節の御使いが語った、この恐れずにという言葉であります。彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その他に宿っている子は聖霊によるのですとあります。それではこの時、ヨセフは一体何を恐れていたのかということ。この恐れるという言葉は、何かを怖がるという恐怖心のことではありません。この恐れるという言葉は、何々することを恐れる、何々しない、何々しはしないかと気遣う、心配するといった、そんな意味がある言葉です。ですから、ここで御使いがヨセフに語ったこの恐れずにという言葉は、マリアをあなたの妻として迎えること、新約聖書を見ますとですね、これ、受け入れること、つまり、妻として迎えること、受け入れることを恐れるな、という、そんな意味があるわけです。それゆえ、ある牧師はね、ヨセフはマリアが聖霊によってキリストを身ごもったと信じたからこそ、自分は彼女との結婚を諦め、離縁しなければならないと考えたのではないかというわけであります。なんなら、マリアが御使いからこの蜜月を受けた時から、マリアは人類の救い主キリストを身ごもり出産するという神様に選ばれた特別な女性となったからであります。そしてヨセフはこのような聖なる神の御業に、自分のような小さき者、罪深き者、いや一介の大工がこれ以上関わることはふさわしくない、潔く身を引くべきだと思ったのではないでしょうか。 ヨセフは神を信じ、神を恐れる正しい人であったからこそ、この時、このまま自分がマリアの夫、いや、キリストの育ての親になることを恐れ、躊躇していたのではないかと思うんですね。ですから、ヨセフがマリアを離縁するということは、これは離縁状を渡すことであって、この離縁状によって、マリアが今後、誰かもっとふさわしい王家の誰かと結婚できるようにと、そんな配慮がそこにあったというわけであります。今日の時代も、その人が再婚をするためには、これ離婚をしていなければなりません。離婚届が受理されていることが必須だからであります。皆さん、私たちだってですね、もしも自分がキリストの育ての父となるとしたなら、どうでしょうね。受け止められますか？誰しもが恐れを抱き、考え悩むのではないでしょうか。そして自分などふさわしくないと思うのではないでしょうか。しかし、ちょうどヨセフがそのようなことをこの思い巡らしていたときに、神様からのこの見告げが、このヨセフに夢の中であったというんです。神様のタイミングっていうのはまさに、ゴッドタイミングですね。そして見つかりはそんなヨセフに恐れるなと語り、彼がこれからなすべきことをはっきりと示してくださったんです。それは、神様はこのキリスト誕生にあたり、ヨセフをなくてはならない大切な存在であると考えていたからです。いや、そのためにこそ神様はヨセフをマリアの夫として選ばれたんです。ですからね、私はこの夢を通しての主の見告げは、ヨセフをキリストの育ての父として召された神様からの証明の言葉であると思うんですね。しかしそれにしても、この神様の証明は、ヨセフにとってなんと大きく、また恐れおののくような重要な証明であったことでしょう。もしも私たちが神様からこのような大きな使命を与えられたら、それをどう受け止めるでしょうか。しかも夢によってであります。まあ、だからこそ見つかりは、ヨセフがこの大切な使命を確かに夢と間違えずに、ちゃんと受け止めることができるように、実はマリアに語ったことと同じことをここで語られているんです。20節の見つかりの言葉をご覧ください。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。ここで見つかりは、ヨセフがこの夢の見つけが確かに神様からの見つけであると信じられるようにですね、マリアに告げられた見つけと同じことを三つの点を語りました。それは、マリアは男の子を産むということ。今、産み分け、すごく難しいですよね。絶対男を産むぞって言ったって、男の子が生まれるわけじゃない。男の子、これマリアに語られた言葉と同じでした。そして、その名をイエスとつけるという、名前まで指定されている。そして極めつけは、それは、その子は聖霊によるものだって。でありますね。しかも、これ、その生まれてくる子供は、ご自分の民をその罪からお救いになる、つまり救い主、キリストであると語るわけであります。その結果、ヨセフは、この見つかりを通して語られたこの夢が、確 かにこれは神様からの見告げであるということを確信したのではないでしょうか。だからこそ翌朝目を覚ますと、ヨセフはこの主の使いに命じられた通りマリアを妻として迎え入れることができたんです。それはヨセフがこのマリアを離縁するのではなく、妻として受け入れ結婚をすることこそが神の御心であると確信したからなんですね。しかしそうは言っても、このキリストの育ての父親になるということはこれ決して簡単な決断ではないと思います。これはある意味ヨセフにとってはあのマリアと同じように大きな信仰の決断、献身であったと思うんです。それはあの、本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますようにと、主のお言葉をそのままそっくりと信じ受け入れ、キリストの母となるために、この自分の身を捧げたマリアと同じ献身が求められたんですね。しかし、ヨセフはその尊い使命を信仰によって受け入れたんです。それはヨセフが律法を守る正しい人で、普段からそのような神様のお言葉を信じ、神様に従う信仰があったからこそ、この夢を通してのご命令にもすぐに従うことができたんだと思うんです。そのような意味では、私たちはまた日頃から聖書の御言葉を学び、御言葉に従うという、そのような信仰の備えがありませんとね。いざ神の御言葉が語られても、なかなかそれを信じ従うことができないのではないかと思います。それは日頃から神様の御言葉を読み、神の御心を知らなければ、それが神の御言葉であるのかどうか判断がつかないからです。ヨセフは、自分は卑しく、小さい忍びに過ぎない。王家の子孫とはいえ、今は一階の大工に過ぎない。しかし主がこんな私でも必要としているならば、私は主のお言葉に従い、マリアの夫となり、キリストの育ての親になろうと信仰の決断をしたのでありました。つまり、ヨセフにとってこのマリアを妻に迎え入れるということは、キリストの育ての親となる神の使命を受け入れることであったんですね。そしてそれはヨセフもマリアと一緒にこのキリストを育て世に送り出すという神様の救いのご計画に参与することでありました。そのヨセフの神に対する信仰の純粋さ、誠実さは25節の子を産むまで彼女を知ることはなかった、そしてその子の名をイエスとつけたという言葉に表されていると思います。ヨセフはキリストの誕生が自分とマリアの結婚によってそしりや誤解を受けることのないようにと細心の注意を払ったのであります。それはイエスは聖霊によってマリアのうちに宿られた聖なる神であられ、人間の性的な営みによって生まれた人間の罪を受け継いだ子ではないという、そのキリストの清さを守るためでありました。そしてヨセフは、主の言われた通りにイエスと名前をつけたんです。そこにヨセフの神の御言葉に従う従順な信仰がありました。ちなみにこのイエスという言葉は、これは主は救いという意味があります。私たちもまた、このヨセフのように、自分にとってあまりにも大きな神様からの使命、奉仕を与えられようとしますと、私はそれにふさわしくない、 誰か他の人をと尻込みしてしまうところがないでしょうか。しかしそれは一見謙遜なようでいて、実は信仰によるものではなく、その奉仕から逃げていることが多いのであります。しかしヨセフはこのキリストを育てるという大きな神様の使命から、神様の召しから逃げることをしなかったのであります。それはヨセフが神様の御心とあらば、どんな大変なことでも、どんな犠牲でも受け入れる、もう何が何でも神の御言葉に従うことがもうベストであるという、その神の最善を信じる信仰を持っていたからであります。神様を信頼できない人は、神様に自分の人生を委ねることができません。だから自分の願うように生きようとして失敗するのであります。ヨセフはマリアの聖霊による妊娠を知ったとき、最初マリアと離縁して彼女を密かにナザレの町から逃がすことが一番だと思いました。それはそうすることが神の御心であると彼が信じたからですね。しかし神様の御心は違っていたんです。神様の御心はマリアがそのナザレの町をこっそりと逃げていくことではなかったんです。むしろ神様の御心は婚約者のヨセフが聖霊によって身ごもったこのマリアを信仰を持って妻として迎え入れることであったんです。そしてマリアと共にそのキリストを育てることにあったんです。ヨセフはその神の御心を夢の見告げを通して知らされたんです。それは自分が取ろうとしていた信仰者としての行動が、実は神の御心に反し誤っていたということを認めることでもありました。これは自分の行った信仰の決断の軌道修正をすることでありました。しかし、私たちもまたキリスト者としてですね、このヨセフと同じような経験をすることがないでしょうか。私たちは信仰者として、ね、祈りに祈り、考えに考え、悩みに悩んだ結果、このように行動することが神の御心であると勝手に思い込み、計画をすることがあります。そしてそれが正しいと思い込むんです。しかし、冷静に考えてみると、それが人間的で独りよがりの間違いであり、神の御心ではないということがあるんですね。そして私たちはそのことを何によって気づかされるのかと言いますと、聖書の御言葉と聖霊の導きによってであります。しかしその時に大切なことはですね、ヨセフのようにその過ちを御言葉を通して気づかされた時に、すぐに自分の考えを改め、神の御心に従って軌道修正することのできる謙遜で柔軟な信仰であり、勇気ではないでしょうか。私たちも、キリスト者としてこの社会や人生において様々な決断をしなければならないことがたくさんあります。その時に大切なことはね、自分の考えや判断を無理やりに、ね、何が何でも押し通すのではなく、まず神の御心、聖霊の導きを求め、また他の信仰者の意見にも耳を傾け、神の御心に自分を合わせていくことが大切なのであります。それは、それがいくら自分の信仰による決断とはいえでも間違うことがあるからなんです。ヨセフも神の御心を夢で知らされたわけです。疑うつもりならば疑えたと思うんです。 無視することもできたと思うんです。しかし、もしもヨセフがこの神様の命令に聞き従わずに、このまま自分の考えを押し通してマリアに現状を渡し、密かに離縁していたらどうなるでしょうか。マリアは愛する父や母、兄弟姉妹のもとを離れ、婚約者ヨセフからは婚約破棄をされ、罪を犯した女としてレッテルを貼られ、あるいは命を狙われ、あちらの村、こちらの村へと一人で物乞いをしながら、さまよい歩かなければならなかったことでしょう。しかし、やっとの思いでベツレヘムに行き、これをまた一人寂しくイエスを出産する、そんなマリアの姿が見えてくるのです。しかもその後は、ヘロデ大王から命を付け狙われ、一人でエジプトに逃げていかなければなりません。これは一人の若い女性が追うには、あまりにも大きな十字架と言えるかもしれません。そして、このような人生を送ることが神の命令に従った結果であったとしたらどうでしょうか。そればかりか、救い主キリストがこの世に生まれるにあたり、すでに婚約していた者たちの仲が引き裂かれ、離縁し、不幸になるとしたならば、これが果たして神の御心と言えるのでしょうか。しかし、神様は、ヨセフがマリアを離縁し、マリアがナザレを一人でこっそりと去っていくことを、良しとされなかったのであります。だからこそ神様はキリストを身ごもる女性として、すでに婚約している処女を選ばれたんです。しかもこのような神様のご命令を信仰を持ってしっかりと受け止めることのできる、そんな信仰的な男女を、キリストを育てる両親として選ばれたんです。そして神様は、ヨセフが自分よがりの間違った判断をしようとしたまさにちょうど良い時に介入され、それを正しい方向へと導いてくださったんです。もう本当に至れり尽くせりであります。クリスマス。それは、神が私たち人類を罪から救うために、救い主キリストをお与えになった出来事でした。しかし、神様はその救いの御業をなすために、その御業を信仰を持ってしっかりと受け止め、その身を、その人生を、その救いのために捧げたマリアやヨセフといった信仰者をお持ちになったのであります。いや、それだけではないと思います。私は少なくともね、マリアの両親、ヨセフの両親、このヨセフと同じように、マリアの妊娠を聖霊によるものであると信じ受け止め、キリストの誕生のためにマリアとヨセフを喜びを持って支えたのではないかと思うんですね。そうでなければ、マリアとヨセフはナザレで出産するまで過ごすことができなかったことでしょう。また、エジプトから帰国後も、故郷のナザレに帰り、そこでイエスが30歳になるまで過ごすことはできなかったと思うんです。キリストの誕生は、このように、神の真実と、神を信じ、キリストを待ち望む、敬虔な信仰者たちの信仰と協力によって実現したのでありました。聖書は、このクリスマスの出来事を、神が私たちと共におられるという、このインマヌエルの約束の成就として描いております。23節をご覧ください。身を処女が身ごもって、そして男の子を産む、その名はインマネルと呼ばれる。このインマネルという、これはヘブル語で3つの複合語からできたんですね。イムとヌーとエルという、イムっていうのは一緒にって言うんです。ヌーっていうのは私たち、エルっていうのは神様の単数形ですね。神は私たちと共におられる。このインマネの出来事が成就したというんですね。それは、 キリストがこの世に来られたことにより、キリストを信じる私たちの罪が許され、この神が私たちと共におられるという素晴らしい神様の救いの約束が私たちにもたらされたからであります。この福音書の著者であるマタイは、この福音書をインマヌエルで始め、インマヌエルで終わらせています。それはイエス・キリストの救いを通して、それを信じる者の心のうちに聖霊が共に住んでくださるという、このインマヌエルの喜びがもたらされ、今もなお信じる者の心に与えられ続けているからであります。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共におられると主は私たちに約束しておられます。そして実はこの主が私たちと共におられるというこのインマヌエルの信仰こそ、あのマリアやヨセフのように、どんな時にもこの神の最善を信じ、神の救いのために自分の身を、自分の人生を捧げることができる、そのような信仰者へと私たちを導いてくださるのであります。この大降雪の朝、一人一人がこのインマヌエルの喜びを共に味わいたいものであります。お祈りをいたしましょう。恵み深い天の父や神様、あなたの尊い皆をあがめ、心から賛美いたします。今朝も開かれた聖書の御言葉、ヨセフへの蜜月を通して、私たちはもう一度ヨセフの信仰から深く学ぶことができたこと、ありがとうございます。主、あなたはすべてのものをご存知であり、すべてのことをあなたの心のうちに備え、計画し、そして私たちに与えてくださったことを覚えてありがとうございます。2000年前、主、あなたは私たち罪人を救わんがために、その尊い御一人子イエス・キリストをこの世にお使わしくださり、マリアを通してこの世に生まれてこられ、そしてマリアとヨセフの協力をもとに育てられ、そして十字架の尊い犠牲を成し遂げてくださったことを覚えてありがとうございます。このイエス・キリストの御救いを通して、今私たちにイエス・キリストを信じる者たちのうちに、インマヌエル、神が私たちと共におられるという素晴らしい祝福の喜びが与えられていることを覚えてありがとうございます。どうかしよう、この今週のこの大降雪の日に、このインマヌエルの信仰を一人一人がしっかりと受け止めながら、私たちと共にいてくださるイエス・キリストを覚え、イエス・キリストを心から信じ、崇めて歩むことができるよう、どうぞ導いてください。マリアやヨセフのように神の最善を信じて、どのような試練の中にあっても、私たちが神への信頼を失うことなく歩んでいくことができるよう導いてください。イエス・キリストの尊い皆によってお祈りいたします。アーメン。